紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
12月21日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。はい、町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。本日はサイブガス株式会社営業本部都市リビング開発部、馬場愛理さんをゲストとしてお迎えいたします。はい、そしてその後はまちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのトークの中で出てきたキーワードについて、深掘りをしていきます。まちづくりラジオ。この番組は街をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に街に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、ここからは誰がどこで何しているのコーナーです。
はい、
本日のゲストはサイブガス株式会社営業本部都市リビング開発部の馬場愛理さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
もうなんかスタジオに入るや否や、キラキラ笑って
る、ね、そうですね、
高くなっちゃうね、
久しぶりですとかって言いながら、
そうそう、結構久しぶりなんですよ。山口先輩初めて、
はじめまして、よろしくお願いします。
もちろんサイブガスの、ね、社員でいらっしゃって、はい、これ何年目ぐらいになるんですか。今
ちょうど10年目ぐらいになります。
で、まあ、僕は多分最初にお会いしたのって日の里団地の、ね、
そうですね、
まあ、この番組でも何度かご紹介させていただいてますが、はい、あの現場でお会いしたんですけど、うん、まあ、だから要は今はこう街づくりとかそういった活性化、うんうん、地域のことをやるセクション部署にいらっしゃる。
そうですね。
もともとやっぱり入社したての頃っていうのは、まあ、いわゆるガス会社の、はい、スタッフとして。
そうですね、うん、入社した時はそれこそ長崎の方にもう事業所があるんですけど、うんうん、そこでガスの営業マンで、
あ、もうバリバリの。
そうですね、私の場合は家につくガス機器をハウスメーカーさんとかに営業するような仕事を5年間してました。
5年間ね、うんうんうん、じゃあその後にこの山地づくりってこう、まあ、今すごい現場で頑張られてるっていう僕も印象なんですが、うんうん、やっぱりね、もともとガス事業者さん、ガス会社さんに入ったと思いきや、うんうん、ね、やっぱこうちょっと違う畑の仕事みたいな感じもあるんですけど、うんうん、
はい、
最初って何かこう戸惑いみたいなものがあったりしたんですか。
そうですね、もう戸惑いしかなくって本当にあの皆さんが会話されてることが全然もう正直よくわからなかった、
うん、言葉が通じない的な。
あ、そうです、うん、何の話を今はしてるんだろうっていう状態で、うん、でももう最初から私が入った時はもう日の里を工房を取りました、うん、で今からこうオープンに向けて準備しますっていう時期に、
まあ、でも忙しい時期ですよね、
立ち上げの時に、ね、はい、入ったので、もうゴリゴリに皆さんが活動される中にこうポンって、はい、
放り込まれた感じで、
はい、自分で考えろみたいなところで
使われてる
感じろみたいなところで、
感じを考えるな、
はい、考えろ、そうそう、感じて動けみたいなところで、はい、入っております。はい、
まあ、でも結果すごいその現場楽しかったじゃないですか。
めちゃくちゃ楽しかったですね、うん、なんかやっぱりその一緒に働いてるメンバーもそうですし、関わっている住民さんとかもやっぱりこう日の里をこうもう一回というか盛り上げていきたいとか、うん、やっぱ熱意がある方が行政の方も含めて多かったので、なんかこう一致団結してみたいなところの熱はすごく感じて面白かったですね、うんうんうん、
で、まあ、もちろん日の里団地はね、うん、今 例えばいろんな賞をもらえるぐらい、すごいこう素晴らしいプロジェクトとして今華やかに、ね、今動いてますが、まあ、今日はちょっとまた別の話も聞いてみたいなと。これあの番組でコマーシャルね、あの CM が太陽ガスさん流れてるんですけど、ちょっとね何やら僕らも興味のあるキーワードが、
そう
先輩の興味あるキーワード
いいですか僕これって、コミュニティナースですね
そうそうそうそう、うん、ナースっていうぐらいだから、まあ、看護師さんとか
かなって思うよね、
医療現場みたいなイメージがありますが、コミュニティナースってそもそも何ぞやっていう話は、
そうですよね、多分初めて聞かれる方が多いかなとは思うんですけど、まあ、なんかナースとはついてるんですけれども、こう医療的資格にとらわれているわけではなくって、まあ、その地域に飛び込んで誰かのこと健康だったり心、それは体の健康もそうだし心の健康も誰かのことを思いやり活動している人たちのことをまあ総称してコミュニティナースで我々はこう定義付けてはいるんですけど、はい、
要はまあ病普通だったら我々病院に行って、ね、はい、看護師さんとかお医者さんに会いますけど、まあ、そうじゃない、例えば日常的に暮らしてるとか、もしかするとこう病院に例えば行く時ってもう自分が悪くなった時だから、その手前みたいなところでそういった人たちがいるみたいな、そんな概念ってことですか。
そうです。なので、まあ、病院に行くまでもないんだけれども、ちょっと気になるような体の悩みとかもそうですし、なんかこうあんまり家族にも話せないしお医者さんに通ってるんだけどお医者さんにもちょっと聞きづらいみたいなところとかも含めて第三者にこう相談ができるみたいなところもやってます、
あのさ、もともとはねあの島根県の雲南市の、まあ、矢田さんという人がご自身の経験からスタートしてるって聞いたんだけど、あの向こうではなんかこうガソリンスタンドのおじさんとかさ、なんか郵便局員の人とかさ、なんかそうやって日頃なんかいろんな人に出会う人がそういう資格を取って勉強してみたいなことを聞いたりしてますけど、サブガさんの やることもなんかそういう方向を考えたりもされてるんですか。
そうですね、我々は結構、5、6年前ぐらいにそれこそ矢田さんに出会って、すごく矢田さんの考え方に共感というか、サイブガスとしてもこれ取り組みたいなっていう思った先輩が、私の先輩がいるんですけど、
ビビビッと来たんですね。
そう、ビビビッと新聞記事を読んで、あ、すごいこれこそインフラがやるべきことだと感じて出会って、でまずはこのコミュニティナースのプロジェクトがこうどうなっていくかわからないけどまず自分たちでやってみようみたいなのがここ4年間ぐらいだったんですよ。
やってきたんだ。
そうですね、サイブガス社員が研修受けたり、まあ、我々ですけど、研修を受けたりとかしながら、コミュニティナース活動がどうこう地域に浸透していくのかをまずはやってみよう、でどういう変化があるのかをちょっとまずは見てみようみたいなところがここ数年の動きで、例えばそれこそ先ほど言ってた日の里とかでも、コミュニティナースやりたいなって思ってる時に、あのそれその本をですね、コミュニティナースの本をたまたま手に取ってくれた、宗像市に住んでる方が、あ、私もこういうことずっとやってみたかったんですみたいな感じで声かけてくれて、で今こうボランティアベースではあるんですけど活動に参加してくれていたりとか、あとはあの指定管理の施設とかに、コミュニティナースを今4名ぐらいいらっしゃって、その方が、まあ、町の保健室みたいなところでみんなの保健室というブースを構えて、
ブースを作ってるんだ、
はい、っていうような活動をしています。
なんかもうやっぱ最初にこうインフラである私たち、まあ、ガス会社さんである私たちが、ぜひやるべきだって思ったっていうところに、なんか僕はすごいいいな、
確かに
面白いなと
気がつかないよね、なかなかね、
なんかわざわざね、そういう例えば看護師の資格持った人を増やすとか、そういうふうなスキルを勉強するとかじゃなく、なんか当たり前のように街中にそういう人たちが存在して、常日頃からそういう人たちにこう触れられるような、多分そんな社会を目指そうみたいな、多分ちょっと概念的なところがあって、だなんかこうすごく目的性があるというよりも、なんかね、全体の意識をそうやって底上げしていくとか、なんか多分そういうところなんかなっていうのが、なんかあえてそのインフラ会社がやるということの意味みたいなところにつなげていくのは、なんかすごくなんかスッと僕はなんか捉えられたんですよね。
よく矢田さんもなんかコミュニティナースを社会のインフラに、地域のインフラにっていう
ふ
うにおっしゃってるんですけども、当たり前にあるような存在にしていく中で、まあ、地域のインフラ会社がそれをができる、お手伝いできることがあるかもしれないねみたいな思いは、はい、常々あります。
なんかね、山口先輩あれでしょ、お会いされたらしいですね、実際に今コミュニティナースとして活動されてる方に。
そうなんですよ、はい、あの実は私の友人の一人男性ですけどね、この間僕あの こんな肩書きもらってって見せてもらったのがコミュニティナースって書いてあって、えーって言ってですね
なるほど、
そうなんです、うん、あの今は日の里とかサザンピアでやってきたことを通して、うんうん、やっぱりこのサイバガスとして真剣にこれを広げていきたいって思ったんですよね、ここ数年で、うんうん、ってなるとやっぱり、コミュニティナースをしてくれる人を自ら雇用をして、うんうん、でがっつりとこう入り込んでいただくような方を地域で雇用をして広げていきたいなと思った中で、うん、今年の6月ぐらいにそれこそ採用の説明会とかをさせていただいて、うんうんうん、その方には応募していただいて、で今一緒に活動しているような、
今あれですか、そうやって応募して活動されているのは1名なんですか、それとも何名かいらっしゃるんですか。
2名
まずはね、
はい、うん、2名の方に、はい、あの、まあ、一応採用っていう形で、うんうんうん、はい、させていただいてます。
なんかね、あの僕の経験から言うとね、
うん、
僕喫茶キャプテンっていう
やつやるんです、うんうんうん、
で、あの去年まで店長やってた方が女性の方なんですけど、うん、僕は普通にあの喫茶店の店長として雇用したんですけど、もともと看護師さんされていた経験があって、うん、まあ、免許とかもお持ちなんですけど、うん、でそういう方が喫茶店に立ってるっていうことで、うん、結局うちもね古い昭和の喫茶店なんで年配の方なんてお客さん多いんですけど、うん、なんか自然とそういう健康の話になったり、うん、例えば毎日来る人が2日間来なくなると電話して生存確認するみたいなことが、うん、まあ、普通に行われてるんですよ、うん、で多分彼女はあんまりこう意識せずやってたんだけれども、うん、たまたまそれこそ矢田さんの本があって、コミュニティナースっていう本を僕は彼女にこう渡して読んでもらったら、あ、自分ってコミュニティナースなんだっていうことに気づき、うん、別にコミュニティナースを育ててたとかではなく、うんうん、自然とそうなってたと、うん、で自覚ができれば、じゃあもっとあんなことできるかも、こんなことできるかもみたいな、うん、だからなんかもう本当に健康相談みたいなことやり始めたりみたいな、うん、だからなんかね、こう本当にさっき言ったように目的として作っていくというよりも、うん、なんかやっぱ自然とそういう社会に変えていくみたいな、うん、もう本当にインフラ作りなんだなっていう、うん、なんか僕の実体験からもそんな感じがありますよね、うん、そういうところがなんかこの取り組みすごくいいところだなと思ってね。
ありがとうございます、うん、
もともとあったはずの、うん、なんかこうやり取りがこう失われていき、うん、それを昔は良かったなと言わずに、なんか現代版の言葉に直してね、うん、これだってこう思えるものに、
よく矢田さん言うね、あの おせっかいおばちゃんって言い方するよ ね、
あ、結構戦略的おせっかいとか言われるんですけど、そうそうそうそう、
なるほど、
はい、うん、なんかまあそうですね、結果その人仲良くなったお姉さんとかお兄さん、まあ、おじいちゃんおばちゃんとかが結果、うん、看護師さんだったとか、うんうんうん、なんかおせっかい焼いてくれる人だったみたいな入り口が大事だなと思っていて、うんうん、こうなんか健康相談受け付けますっていう窓口を開いちゃうと、うん、なかなかやっぱり、そうね、まあ、そういう人ってもう病院に行ってるんですよね
そういうことだね
からなんか生活の動線で仲良くなった方がなんかそういうことをしてくれるみたいなのが多分目指すべき世界観なんだろうなって思いながらいろいろ活動はしてます。
これあれですかね、あのなんていうのかな、まあ、ご自身もそのこの数年コミュニティナースのボランタリーに やってみるという、はい、そのチャレンジやってきたんですよね。
そうですね、なんか一緒に、うん、
一緒にね
やってきました。
で、はい、そのなんだろ こう名前をつけることによって、まあ、一生懸命やってきて、なんかこう自分自身が変わった、あるいは感じたことって何かあります？
うん、そうですね、なんか私自身は、うん、4年ぐらい前に研修を受けて、うんうん、で自分がコミュニティナースを通してやりたいことってなんだろうっていうのをすごいひたすらに考える研修だったんですけど、うんうん、その中で、日の里の中にコミュニティカフェがあるんですね、はい、まあ、コミュニティカフェという名の、まあ、表向きはすごいカフェなんですけど、うん、なんかそこのなんか私自身がコミュニティナースになるっていうのもそうだし、そこで働いてるコミュニティナースあーカフェのスタッフさんにそういう、こうマインドを持ってもらうとか、うん、そこ日の里に来る人たちにそういうマインドを持ってもらうみたいなのがしたいなと私自身は思っていたので、うん、カフェの店員さんにはコミュニティナースの、まあ、オンラインですけど研修を受けてもらって、うん、で今 働いてもらってるんですけど、うん、まあ、当然そのコミュニティナースの研修を受ける前もずっとやってきてくれてたことだったんですよね。先ほど のキャプテンのスタッフさんと同じようにずっと見守り的なところもしてくれていたし、カフェの方同士をこうつなげるみたいな動きはしてくれていたんだけれども、研修を受けることでちょっとマインドセットされたというか、うん、なんかこうやってることに意味付けをされて、こう前向きにこうそれに対して取り組んでくれるようになったりとか、うんうん、なんかそれその人自身のモチベーションにつながったりとかってところもあったので、うん、あ、コミュニティナースっていう言葉とか定義があるとこう輝く人っていっぱいいるんだろうなっていうのは、
だから受ける方が助かるというのと同時にやってる方もなんか自己肯定が上がっていくという、まちづくりの担い手として成長していくっていう、こういうことがあるんですね。
おせっかいしていいんだとか
いい、ね、
ここ入り込んでいいんだとかっていう気持ちになるかもしれない。
おせっかいっていうか、まあ、その人とのつながりすら嫌がったりと か、 なんか警戒するようなこんな
世の中でね、
なんかこう健康のこととか体のこととか言われたらね、いやいやいやみたいな感じもだってあるじゃないですか、
うんうんうん、
そういうものをやっぱこう変えていかないといけないって感じですよね、多分ね、
うんうんうんうん、それがなんか矢田さんの言う戦略的おせっかいなのかなとも思ったりするし、なんかそう、もう本当地域ですでにそういうことをされてる方っていっぱいいる、
いますよね、まあ、民生委員みたいな方なんかね、もともとそうです、
確かにそうだね、
されてる方々もいるので、まあ、そういう方々とも一緒に、別にあのコミュニティナースだけしかやっちゃいけないことでもないし、ないね、名前があるからこそできることでもないと思って、うん、そういう 方とも一緒にやっていきたいなって思ってる。
とっても面白い。
なんかでもすごいそういうね、こうちょっとこう言いようによっては漠然とした概念的な、
うん、
こう社会を変えて変革させていくみたいなことに、うん、まあ、サイブガスさんってもちろん民間の会社であり、
うん、
まあ、もちろんね、その収益性も考えて本当は事業を考えなきゃいけないところを、
うん、
まあ、非常にこう社会性の高い、まあ、要はあんまり儲かるような仕事じゃないところに、
うんうん、そこだけ見るとね、
そうそう突っ込んで頑張っておられるっていうのが、うん、まあ、一瞬すごいなと思うけど、うん、やっぱりもともと日野里のこともそうだと思うんだけど、やっぱりサイブガスさんとしてはもちろん、まあ、そういう基盤とかインフラを売っている会社だけれども、そういう街がやっぱり存続していくとか、街がもっと豊かになっていかないと、
うん、
っていうのはもともとは多分そういう意味でガス会社さんやってるんだみたいなところだったりするんですよね。
そうですね、やっぱあの多分牛島も前のラジオとかで言ってるとは思うんですけど、エネルギー会社として町がやっぱりショートするとうちの会社の繁栄もないとは思っていて、うん、まあ、コミュニティナースもそうですよね。寿命がやっぱり生き生きと健康寿命を伸ばしながら、あの過ごしてくれる時間が長ければ長いほど、まあ、うちの会社もきっと潤うだろうなとかっていうところも、
うん、
まあ、根底としてはあるんだろうなって、
うんうん、
まあ、その言葉が通じやすいじゃないですけど、
うんうんうん、
あります。
うん、
ありがとうございます。もうこう僕こうね、こうやってゆっくりお話聞くの初めてだったので、うんうんうん、すごい思いが伝わりました
よかった俺あの CM のコミュニティナースという言葉がね
今分かった、
もう今度聞くたびに
ありがとう、
今日のことをよく思い出して、
はい、
あーって思います。
じゃこれからも頑張ってください。いろいろとまたお聞きしたいと思います。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
じゃあここからはですね、まちづくり大辞典のコーナーですが、
はいはいはい、
あの馬場さんとのお話で出てきたキーワードについて、うん、まあ、キーワードといえばね、もう、まあ、コミュニティナースっていう
間違いない
大きなキーワードありましたが、やっぱ、うん、まあ少し、まあ、ぼんやりは理解してましたけど、
うん、
どうでしょう、今日はこうしっかり理解が進んだ感じですか。
かなり進みましたね。
そっか、
うん、しかも僕面白いなと思ったのが、うんうん、いわゆるこうコミュニティナースのような、まあ、今まで言語化あまりされてなかったかもしれないけど、はいはいはい、そういうものっていうのはこう行政がやってた気がするし、うんうん、それって例えば民生委員という言葉出てきたけど、
確かに
民生委員なんてまさにそういう存在ですよね。
まさにそうですね。
だけど民生委員さんって今なり手がなくてめちゃくちゃ困っているじゃないですか、
うん、そうね、なんかこうちょっとこう負担な感じがしますもんね。
そうそうそう、重たいものを背負う感じがね、
はいはいはいはい、
ところが、うん、それをコミュニティナースやりたい人だったら、うんうん、やりたいですって若い人たちがいっぱい出てくるっていうのがちょっとこの大発明だな
と。なるほどね。まあ担ってる役割は一緒なのかもしれないですけど、そうそう、やっぱそこの、まあ、少しこう今風にというか、
ね、今風だよね、
今のライフスタイルの中にそういうものを位置づけたみたいな感覚がありますよね、うん、
本当にこれ大発明だと思いますね。
なるほど、
うん、
でもやっぱりなんかね、こうなかなかこうコミュニティマナースプロジェクトと一緒にしてしまうと、
うん、
こう成果指標的なものってこう何人増えたみたいな話になってして、うんうん、多分でもまあ多分おそらくそういうものではなくて、やっぱりこう、うん、 まあ、社会の中のこう気持ち意識とかそういったものが変わってくるとか、うん、少しこう 目に見えないような成果みたいなものなんだろうなとも思いつつですね。
本当ですね、うん、あと僕ねやっぱガス屋さんインフラ会社さんが街づくり、はいはいはい、こういうソフト事業投資してるって素敵な気がしていて、やっぱり街が存続しないと自分たちの、ね、会社も存続しないっていう感覚、うんうんうんうんうんうん、これ本当にあのヨーロッパの企業なんて結構そういう感覚があって、うんうんうん、日本企業って少ないんですけど、うんうん、今でもそういう時代になってきてるな、
まあ、いわゆる三方よし的なね、
そうそうそう、
社会よ、まあ、やっぱりインフラ会社なんて社会よしで、うん、社会がよく回ってくれば自分たちだってこうね、うん、まあ、利益が回ってくるんだみたいな感覚だから、いやなんか他のね宮殿さんとかもそうなんですけど、うん、やっぱりああいうインフラ系の会社が今一生懸命街づくりにこう、
ね、
足を下ろしてるっていうのはすごいなんか嬉しい話だ
し、
ね、可能性感じますよね。
本当に本当に、
まあ、でもこのコミュニティナスプロジェクト、うん、ちょっとね追っていきたいし、
追っていきましょう、
またちょっとゲストにもねお呼びしてみたいなと思います ね、うん、
ですよね、ぜひぜ
ひ。紀藤君と山口先輩の
街づくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております、はい、メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。来週はですね、うん、なんと今年最後の放送となります。
うわ早いな、
もう始めて半年ちょっとですけれども、うん、2024年を、うん、二人で振り返っていきたいなと思っております、はい、お楽しみに。この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください、本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした、
はい、今日も一日頑張っていきましょう。
はい、
まちづくりラジオ、この番組は街をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。